はい、
はい、
どうも、皆様はじめまして、東京で、修行しました上方落語家笑福亭羽光でございます。よろしくお願いします。
はい、では羽光さんを迎えてのポッドキャスト番組第1話ということで、
はい
はいはい、タイトルコールをお願いします。
はい、笑福亭羽光のトロピカル上方落語。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、いやまあまあこういうところでね、こうインタビューされるっていうのはどのくらいのテンションで言っていいのかね、わからないですから、もっと2,3 分のちょっとカメラ回ってるとこやったら、どうもーっていうキャラクターを3分ぐらいで続けれるんですけど、
あ、テンション高い系のやつです
ね。根がもう暗いもんですから、それは演じた僕なんですね。演じた僕ですから、やっぱりその3分4分が限度で、やっぱりそのテンションは辛いなと思いましたね。で、まあ、ですからね、普通バージョンで行かせていただきますけども、
このタイトルのトロピカル上方落語っていうのは、
あ、これはですね、はい、まあまあ本当の上方、大阪で修行して大阪の上方落語協会に入った方たち、はい、まあ、それがまあ上方落語といわゆる言われてますけども、こっちで東京で修行しました鶴子一門というのはですね、やっぱどっちにも入れないというようなね、うん、あの雰囲気 でまた東京にもこう桂ジャクジャク師匠とか他の上方落語の方が来られて寄せ出られるということがありましたので、もっともっと僕らの存在価値というのがよく曖昧なものになってきましたんでね。
最近上方の方はね、よく東京にもいらっしゃってね、
上方枠っていうのを新宿末広亭とか浅草演芸ホールができましてね、はいはい、うちの師匠の鶴光が、まあ、東西交流を盛んにしようということで、はいはい、始めたんですけども、まあ、それが始まったっていう、うちの師匠が始めたのにもかかわらず、我々鶴光一門っていうのはやっぱその微妙な立場に追い込まれまして、で、ですからちょっとでもこう存在意義をなんとか出そうということでね、いろいろみんな試行錯誤してるところなんですけどね。
まあ羽光さんは独特なポジションを持たれてると思うんですよね。
そうですね。
芸協の中で、まあ、成金のメンバーの一員でもあるし、その、まあ、普通上方落語って新作やると創作落語って言うんだけど、羽光さんは新作落語ってやられたりとかして、それが、なんていうんですかね、希少種というか、はい、ミックス、希少種、珍しい、そのミックスされて、文化がミックスされた落語家さんのパターンだなと思うんですよ。はい、
まあ、あと、まあ、しぶらこのメンバーでもありますし、はい、まあ、入れていただいてますしね、なんか、まあ、その、珍しくなったっていうのは、やっぱりどうですか。で、まあ、年取って入門しましたしね、はいはい、僕は、そういうのもあって、で、まあまあ、珍しくならざるを得なかったっていうのがありますね。
はい。その、まあ、羽光さん その今までのどうして落語家になったのかみたいな話を、ちょっと2回ぐらいにわたってお届けしたいと思うんですが、もともと大阪出身なんですよね。
大阪出身で、大阪の高槻市という、はい、まあ、どっちかというと京都寄りの町でね、はい、生まれ育ちまして、はい、地元の大阪学院大学というところに入学しましてね、でそこで落ち研やったんです。
あ、落ち研だったんですね、
はい、
大学
は、はいはい、先輩にはこっちで亡くなった立川文都師匠とか、
あ、文都師匠、あ、文都師匠先輩なんですか。
文都師匠が先輩で、あと笑福亭仁福師匠、桂文英師匠という大阪の師匠方が、はい、まあ、先輩でいらっしゃいまして、で、まあ、そこの知見で、そこではまあ落語と、まあ、お笑い漫才をやってましたね。
やっぱり大阪の大学の知見は上方落語のそうですなんですね、やっぱり、は
い、もう県内を使って落語をやって、だから、まあ、うちの知見は結構きっちりしてて、三味線とか太鼓もやってたんですけど、
すごいですね。
僕は、まあ、それはやってなかったですけど、まあ、上方落語、古典の上方落語を12席ぐらい4年間でやりましたかね。で当時、まあ、ですから市役市長であるとか、
はいはい
はい、大市長の諸閣市長だけは間に合ってないですけど、それ以外の市長方全員生で、見て、でまあ、今はね、浅草演芸ホールやなんか前段の時は許可のない録画録音はお断りしますって言って放送を入れてますけど、はいはい、当時の事件の時は僕らはもう隠し撮りをしまくって各落語館に行ってこっそりテープ取ってそれを覚えてっていう、
なるほどなるほど、なるほど、
好きな当時やっぱり好きな追っかけてた落語家さんの師匠はやっぱ紫雀師匠と吉兆師匠ですね。
あ、吉兆師匠お名前になった、
だから米朝やっぱ大阪の落ち研の人たちっていうのはやっぱもう米朝一門がみんなすごく好きっていう傾向が当時からあって、で笑福亭の、まあ、師匠方はそんなにその落語界で見る機会っていうのがあんまりなかったっていう。
あ、そうなんですか。まあ、テレビで活躍されてる一
層ってイメージなんでしょうか。そうですね、どっちかっていうとテレビとかラジオとかね、
はい、二角師匠とかね、そうですね。
で、まあ、文春一門の新作を派と言われる師匠方もそんなにその見る機会っていうのはなかったですね、はい、
なるほど。髪型も古典中心な世界観だった
ですよね。特に落研の門はみんな、米朝一門の勉強会なんかによく行って、
なるほどなるほど、
こっそり隠し撮りしてっていうのをやってましたね。
で、まあ、大学出られて、
はい、
その後は、
その後、まあ、大学在学中に、はい、まあ、当時の落研の OB さんの、まあ、つながりで、まあ、漫才をやり始めましてですね、はいはい、でなんかその当時は落研の人がまだテレビ出るっていうのがよくあった時代なんですよ。
なるほどなるほど、なるほど、
まあ、大阪にも素人参加番組みたいなのがありましてね、はいはいはいはい、素人名人会、毎日放送の素人名人会でやるとかね、はいはい、あのと、まあ、あと地方そのラジオで土曜だアミーゴっていうのとかね、はい、いろいろあったんですよ、
はい、
でそれでコンビ組んでたんで漫才をやりましてですね、で結構いい結果を残したんですよ、ですから最高の結果で、あのこれ、まあ、ダウンタウンさんとか、あの上すごい吉本の上 の人が取られた漫才のコンクールで、はいはい、今宮恵比寿漫才コンクールっていうのがありまして、はい、あの今宮恵比寿神社で夏の暑い時にやって、はい、で審査員が難波俊夫先生とか、まあ、上方の演芸評論家の先生方が審査員するんですけど、はいはい、それで最高で6位に行きまして、
まあ、入賞圏内
ってですね、そうですね、はい、もう何百人とおる中の6位になって、はい、だから増田岡田さんの2個後ぐらいのレベルのところで行ったことがあったんですよ。
まあ、もうプロ目指すぐらいのところですもんね。そうです
ね。で、まあ、そんなんで気を良くして、あ、なんか俺はいけそうやなみたいなことで、で当時僕らの時が超就職氷河期でしてね。
あ、バブル弾けたすぐ後。
すぐ後ですね。もう特につら、みんな就職活動が本当つらそうやったんで、もうこれはもうこっちの方でなんとか行った方がもういいと。
なるほど。
思いましてね。
それでも親御さんとかは反対なかったんですか。
いやいや、反対ありました、
ね。反対ありますよね、やっぱり。
うちは両親が教師ですからね。
あ、そうなんですか。
英語教師と数学教師という、ね、間に生まれた子供ですんで、やっぱりそういう道っていうのはすごく反対がありました
、ね。何を考えてるんだと、お前は。
そうですね。
食っていけるわけないじゃないかみたいなこととなるわけですね、
なりました、やっぱり。だから、まあ、スーパーでアルバイトしたりしながら、それのお笑い、あのをやってましてですね。最初に入った事務所が、まあ、今でも大阪にあるんですけど、経営プロダクションと言いまして、松竹芸能から多分分かれたところだと思うんですけど、はいはい、あの横山ホットブラザーズ師匠とか、はい、海原小浜師匠とかね、そのあたりの、まあ、あのどちらかというとそういう年配の師匠方がいらっしゃる、はい、事務所 でそこで老人ホームであるとか、なんかそういうので
慰問、みたいな
慰問で、はい、まあ、ギャラもらう夏祭りの司会とかね、そういう仕事、ビンゴゲームとか、またそういうのがありましてね、まあ、
バブルの流れの
流れのいい、
は
い、いい
名残というか、
はい、だから愛し小石先生と、まあ、ご一緒もできましたし、もう、ね、大御所たちと一緒に、
それ今となって貴重な経験ですよ ね、 やっぱりね、
漫才師の若手でなかなかね、
まあ、上のベテランとちょっとね格別というか、ありますもんね、やっぱ NSC 以降の漫才コンビっていうのは、
うん、だから、まあ、あの特にその今テレビのお笑いは2分とか3分がね主流ですけど、
はいはい、
僕らはその老人ホームとかでやる漫才ですから15分とか20分という
しっかり長いネタをやる漫才だったんですね、
だからそれでずっとやってましたから、お笑いの中でのコンテストとかそんなもん最低の結果にな
る。自流と逆行するキャリアのスタートだったんですね。
なるほど。いや、15分漫才っていうのはやっぱり2分に1回ぐらい笑いがあるんですよ、だから当時大阪であったそのお笑い勝ち抜き番組のね、爆笑ブーイングとか、なんかそういう色、はい、あの、まあ、1分ぐらいで面白くなかったら手を挙げるみたいな番組ではもう最悪の結果を、
まあ、瞬発力の笑いを求めるようなものになってきましたもんね、そうそうそうそう、やっぱね、あの頃から、
だからまあ落語落ち研でしたから、もちろん落語は好きでしたけど、やっぱりそんなにも、なんかね、入門もしんどそうやし、
その中では落語を目指すって頭全くなかったわけですか。
若干ありましたけど、
あった、
あのやっぱり入門もしんどそうやっていうのが、もうその どこどこ誰々あの落ち研の誰々も入門してもうすぐあの1ヶ月でもう逃げて帰ってきたでとか。
なるほど、落ち研だからそういう情報が逆に入ってくるわけですね。
特にやっぱ米朝一門は厳しいっていう噂がありましたんで、まさかそんなんもう嫌や
まあ若者ならではの
まあそんなお笑いっていうかね、漫才だったらその、まあ、今日から僕は漫才師ですって言ったら漫才師、
ね、売れたら価値的なところもありますね、やっぱりね、うん、ドカンと売れちゃう人もいましたしね、やっぱり、
そうでしたね、だ当時、まあ、その世代ぐらいから始めましたね、だから、そのテレビで千原兄弟さんとかが出だした頃のちょっと後ぐらいの世代ですね、
はい、ちなみにその時のコンビ名みたいな、
コンビ名はね当時カルトカルトっていう
コンビ、カルトカルト、はい、なんか時代を感じさせる、
そうそう、
カルト Q とかあった時代ですもんね、
そういうシュールなことをしようって言って始めたコンビなんですけど、15分漫才でおじさんおばあさんのロデホームでやって3分に1回笑い来るような漫才で、
トラディショナルな感じにいたけど、
もうあのね、あ、真っ黄色のスーツでカテカの、
もう絵に描いたような漫才師ですね、
絵に描いたような漫才師がやったんですけど、まあ、当時のでも服の名残としてなんかそんな大阪の漫才はなんかそういうのがちょっとかっこいいみたいなのもあったんですよね、黒いスーツになんかちょっと派手シャツとか、
はいはいはい、
ホストっぽいっていう感
じで、なるほどなるほど、
そんな、そんなんがかっこいいと思ってましたから、そんな格好で普段も歩いてたん
ですよ。え、普段も歩いてたんで、
だからやっぱちょっとモテるということから程遠かったですね。
でも本人は、
いや、かっこいい。
目立ってかっこいいと思ってらってるわけですよね。
勘違いも甚だしいですよね。
ま、あの、失礼な言い方すればちょっと痛い感じ。
いやいや、そうです。まあ、痛かったんでしょうね。でしかも、ね、漫才の主流としてなんかまあその出てきてね、はいどうも、いやようこそお越しをくださいましたみたいな感じの古い入りなんですよ。
なるほど、
君どっから来たんやったかいな、放送かいなみたいな、
あ、本当トラディショナル、伝統的な感じですね、
伝統的な、あ、でゆっくり何を言うとんのやみたいな感じのツッコミで、スピード感がないと言ったらこの上ない漫才でね。
なるほど。
で一度その時 あの昔の映像が出てきたんで、家で見たんですけども、恥ずかしいこと恥ずかしい。あの当時の CM とかドラマ、トランジードラマとかをいじってるんですけども、その古さ、ちょうど古さっていうのが、もう恥ずかしいっていうか、とても見てられない。あの、で、ツッコミ、僕はだからボケやって、あの、ツッコミもやったことあるんですけども、ツッコミやのに目立とうとする、また寒さもあり、で、それと同時に落ち研の時の映像が出てきて、で、それが僕が、あの、不動坊っていうネタを落ち研の時やったんですけど、はいはいはい、それは、やっぱりこう、今でも見てれるっていうか、
なるほど、なるほど。
どんだけ古典っていうものが、その、ね、時代に左右されずに、あんな落ち研の時にあった小道具でしたけども、まだやっぱ見るに耐えるっていうのは、まあ、
時代を経てるからこそ古くならないみたいなことなんでしょうね、うん、
まあ、感じましたね、なんて中途半端に古い漫才は恥ずかしいんやっていう、
ね、中途半端な古さってこと
ね、いじる CM とかもね、さ、まあ、あ、そういえばこんなんがあったなっていう、
あ、懐かしい CM になってた
よ
ね、
いかにも新しいようにいじって
る
ってい
う
のがありましたね。
98年からですか、はい、爆裂級、
あ、そうですね、多分その頃ですね、はい、その大阪で、まあ、まだ大学を引きずってるんですけども、大学対抗冗談リーグっていうのが、はい、こっちの事務所の田辺エージェンシーっていうのが始めたんですよ、はい、で、まあ、東西の落ち研もしくは落ち研の OB が、集まるみたいな、はい、集まって、はい、その日本一決めるみたいな大会やったんですけども、はい、あのそれで、まあ、大阪学院代表として、はい、出て、でそこで、まあ、爆裂級っていうのを結成するんですけども、はい、だから当時だ同期が、多摩美大から出てきた今のラーメンズとかね、はいはい、創価大学から出てきたあのエレコミックなものが、はいはい、そこでいまして、多分和芸、小島よしおさんの入ってた和芸も多分そこにいたんだと思うんですけど、そういう集まりが東京でありましてね、でそこそれをきっかけに多分東京っていうのを考え、
東京に行かなきゃいけないぞと、これは、
そうそう、ほんで当時、まあ、うちの家庭がですねちょっとあの複雑になりまして、はい、まあ、こんな25歳とかにもなって家でおるとブラブラしてると、 で親父も再婚しましてですね、新しいあのお母さんと、あの娘が来たんですよ家に、であのなんだこいつはという話になってきてね、家でブラブラしてる漫才師とか言って、こんな派手なスーツ着て道歩いてて朝はスーパーでバイトして、なんかたまにあの老人ホーム行ってると、なんもう近所からもその恥ずかしい評判が立ってると、もうこれとてもじゃないけど家に折れない状況になってくるんですよ、もう気持ち悪いとなりましてね。
今だからこそ笑って言える笑い話ですけど、当時は苦しかったです
よ。苦しかったですよ、まずねやっぱりそのママ母というか親父が再婚するっていうのがね、まずちょっともうきつい
じゃないですか。まあまあまあそうですよね、
この年になってね。ほんで高校生のその連れ子というかですね、女の子が家に来るんですよ。で、まあ、あのあその萌え的な意味で考えたら、おなんて羨ましいんやって思いますけど、全然そんなことなくて、もう気も使うしね、辛い、
まあ言ってみれば他人ですもんね。
そうそうそう、
要するに、
で漫才師やって言ってもね、何やこうテレビにもそんな出てへんし、たまに出たと思ったら1分で落ちてるしとかいうのがあるんで、辛い状況になってて、その時爆裂級っていう、当時5人ぐらいでしたかね、爆裂級5人組でいろんな大学の知見が集まって、まあショート、まあ、あの集団コントみたいな感じを組んでまして、で、あの当時の東京はボキャブラ天国っていうのが
ありましたね、ボキャブラ天国、
でそれがちょうど終わるくらいやったんですよ、でこの後東京ではもっといっぱい終わる番組ができて若手がいっぱい出れるぞと、だから大阪におったらやっぱり吉本じゃなかったらなんかテレビ出れないっていう感じだったんですけど、東京に出てきたらいっぱいテレビ出れる、
群雄割拠でしたもんね、
っていう噂が大阪にも流れてきて、みんな東京に行こうっていう、なんかそういう夢が大阪に
ムーブメントができたわけですね、でみんなに、みんなの中に、
だ吉本以外の人はやっぱり東京に行った方がいいっていうような、
逆に東京行けばなんとかなるかもしれない、
なんとかなるっていう、っていう噂が流れてたんですけど、僕はとりあえず家が辛いから、その爆裂級のメンバーにちょっともう東京がこうなってるから行こうやっ て、みんなを騙して東京行くみたいな感じで、だからほんで、で、まあまあ、爆裂級のメンバーでもまだ大学在学中のやつもいましたので、行き来しながら東京に、まあ、僕は先に住みまして、中野に住みまして、なんか他のメンバーが泊まったりとかしながら、オーディションを受けたりっていうのが始めたんですよ。
なるほど。
でそれが多分ね、その時代でしたね、
まあ基本的には4人の
ユニットなんですね。そうですね、で結局、まあ、4人になりましたね、で、まあ、だからそれと同時に、まああのこれまた多分後でも話すかもしれませんけど、あの出版のね、あの漫画の原作っていうのを、高校の同級生の漫画家でも松田望君っていうのと一緒にやってまして、でそれで書いたあの作品がですね、講談社の、週刊少年マガジンの第35回ギャグ漫画新人賞っていうの
を、これすごいですよね、実は
そうなんですよ、
マガジンの新人漫画賞って、
そうなんですよ、
いやもう全そうすごいですよ、
そうです、当時 GTO とか金田一少年があって、マガジンがジャンプを抜いて400万部っていうね、
マガジンの一番いい時代ですよ ね、
その時代、の時に賞を取ったん で、でまあ作家としてもなんとなく やっていけるかなみたいな、
漫画の原作書くっていうのはいきなり話として出てきたんですけど、前からそういうのはあったんですよ、物書くみたいな思考は、
いえいえ、まあ、まあ小説好きですんで、そのなんとなくシナリオを書くみたいなのが好きだったんですけど、その漫画の原作っていうのはその友達の松田望君と一緒に、まあ、その漫画家なんでそれで、あの一緒にやるみたいなぐらいで、だから、書いて2作目ぐらいですかね、でだから持ち込みですんでね、
僕は、まあ、持ち込みに行って賞に回されるってパターンですね、
そうです、だから、最初ネームという下書きのラフの段階になるんですよ、でそれでまた、まあ、ちょっと変えて、あとペン入れというものに入るんですけど、で完成した段階で持ち込みってするんです、その絵のクオリティも編集者の人に見ますんで、で最初に2人で、僕は東京住んでたんで、のぞむくんが東京に来て2人で最初にジャンプに行ったんですよ、
やっぱジャンプですよ ね、
最初ね、やっぱね、でまあ、反応も良かったんですけど、まあ、他のとこもちょっと回ってみようということで、次にマガ、週刊少年マガジンに行きました、
講談社ですね、
行ったら、まあ、最初に、よしじゃあ、これちょっとショーに回そうみたいな感じになって、ですぐその後その編集者がですね、当時の多分初めの1 ポーっていう漫画、はいまあはい、ボクシング漫画 の、はい、その編集担当の方だったんですけど、一緒に、じゃ あの行こうって言って、すぐ外出てタクシーを止めて、あのものすごい高級な焼肉に連れて行ってくれたんですよ。だからこれは森川先生も来るとこだよみたいなこと言って、でなんてすごいんやと、うん、だからこの人についていこうってことで、マガジンに決め
た。なるほどなるほどなるほど、
なら、まあ、あの、まあ、運よく、まあ、賞も取られて、はい、その当時のマガジンの本誌に掲載されたんです
ね。入選作が。
入選作が。
これはすごいですね。
で、それが、新世紀小伝説爆裂級っていうタイプ、はい
は
い。
爆裂級が、テーマになってるんですか。
爆裂級っていうお笑いグループが、お笑いの攻撃で悪と、悪、悪いお笑い芸人と戦うみたいな感じでね。だから僕の今やってる新作のあるある帝国みたいな、
ね。はいはいはいはい。
なんとかかんとか。
なるほど。そうですね。それがルーツなんですね。
それがルーツですね。そういうので出て、まあ、まあ、なかなかね、お笑いでテレビ出るのが難しいから、はいはい、それまずは、あの、書籍から攻めようっていう。
なるほど、なるほど。
その、まあ、メディアミックスっていう言葉がね、当時まだ新しかった時代ですんで、そういう出版の世界と、まあ、お笑いっていうのをくっつけようっていうような、
漫画原作だけでやっていくというよりは両方、ね、
両方
笑いも両方やると、
やりながらやると。
なるほど。
当時まだ劇団ひとりさんがね、本を書いたりする前で、あんまり今みたいにこの、
は
い、
まあ、芸人がね、うん、作るっていう、文章を書くっていう流れはなかったですもんね。
まだなかったんですよ、うん、だそれをいち早くやろうっていうことで、
ルーツですね。
そう、最初の劇団ひとりの前ですよ。で、ね、今のね、この芥川賞作家の方も出られてますけど、うん、その前にやっぱそういうことをやろうっていう狙いは一応あったんですね、はい、で、まあ、それからだいぶ、うん、そっからでもね、あの闇の時代が来まして、
はい、まあ、爆裂級は、当時の映像がお子さんのホームページに一度ね、リンク貼ってあって、はいはい、YouTube に画像があるんですけど、すごいテンションの高いネタ、
まあ、そうなんですよ、
はい、あれちょっと応援団風のこういう、
そうそうそう、まあ、1人がボケて4人が突っ込むっていうパターンですね、はいはい、だからショートコント の、 あの変化球ですよね、
はいはい、
あの当時やっぱりあのテレビの尺っていうのがどんどんどんどん短くなっていて、
はいはい、
やっぱり応援爆笑オンエアバトルは多分3分だったね、はい、ほんでもっと2分1分っていうね、うん、あの最後のエンターの神様なんて多分1分ぐらい
だったと思うんですけど、そうですね、まあ、ネタ見せで組数が多くて分数少なくてみたいな、
そうそうそう、
面白いとどんどん長くなるシステムが当時ですよね、
そうですね、で、まあ、あのキャラクターを見てパッと見て分かるっていうの、いうのがあって、やっぱりだからショートコントっていうのにこだわりがあって、市の方が
いけ
テレビ出やすいっていうのと、あと当時東京にはまだ演劇から移ってきたお笑いの、きちっとしたうまいコントの人たちがいっぱいおったんで、うん、その人たちにやっぱ演技で勝てないから、うん、まあ、下手でもできる勢いでごまかすみたいな、
うん、テンション高いその目立つ、
そうそうそうそう、
目立つみたいな、
で、まあ、だからそれはユニット的な感じなんで、プラスその個人個人も別の活動して、うん、だから僕は漫画の原作っていう、うん、その活動をしようということで、はいはいはい、その狙いで一応その東京でのお笑い生活っていうのが始まったんですけど、
うんうん、
それがまあね、その後ひどいあの泣かず飛ばずの時代が随分長く
これでも爆裂級は結局10年近く、
そうです ね
9年ですか、活動された期間としては、
9年ですね、はい、まあ、メンバー入れ替えなんやなんやして、
はいはい、
やって、だから結局コンテスト的なものはほぼあまりよく結果残せなかったですね、うんうん、だからその最後に虎ノ門っていう番組は、ね、まあまあよくコンスタントに出していただきましたし、はいはい、けどあと、まあ、爆笑オンエアバトルは6連敗でしたね、はい、
あ、
劇団ひとりに玉一個さんに追いついたことはあったんですけど、でもまあ そこまででしたね、やっぱり、あのなかなか票の入りにくい系っていうかね、う、勢いというかね、
エネルギー量はすごいですけどね、今見ても
叫ぶという、一個の、まあ、ギャグに対してめっちゃ突っ込むっていうのがね、だそういうのが好きな方は多分好き、ずいぶん応援してくださいましたけど、やっぱりその一瞬のものっていうかね、テレビ的に、まあ、そういうお笑いが一組あったら、まあ、その番組自体も、まあ、花が出て盛り上がるなっていうような使い方をよくしていただいたんですけど、
あのテレビ以外の会みたいなものもやられたりしてたの？
会は、まあ、じゃあライブ中心ですよね、まあ、いろんなところで、ね、ライブ出していただきましたし、当時その爆裂級出てた時にあの落語家さん と新作の落語家さんとお笑いも一緒に出るあの会というかですね、ライブみたいなのがあったんですよ。でそこで、まあ、今 の, あの桂枝太郎兄さんとか、田中三四郎兄さんとか、つくし姉さん円福師匠なんかとご一緒したことは
あるんですね。なるほど。
でそこでその人たちにあの どうなんですか落語家ってみたいなことを言ったら、いやみんなバイトしてないよって言って、うん、なんていいんや
食えるんやと。
そうそうそうそう、僕らこんなにしんどい思いして、僕も当時バイトもしてましたから、なんてこんねえ、あの
まあ、言ってるテレビに出てるわけでもなく、その売れてるように、まあ、当時見えなかったであろう方なのに食えてると、
うん、生活できるっていうのはね、うん、羨ましいなって思ったのがなんとなくその記憶に残ってますね。やっぱ当時はとんがってましたから、落語なんか昔のことをやってるようなやつらが何をこの最先端の俺らにとこ混じってやっとんねんっていう。
まあね、テレビがやっぱりお笑いを求めてる時代でしたからね、やっぱり一番若手の笑いを、はい。
今爆裂級はまあ2007年3月まで爆裂級の活動が続いて
わけですね。だからその、3ヶ月後にもう学園入りしてますから
その落語のでもなんかどっかでその、まあ、これは落語に行こうって決心する瞬間ってあるわけじゃないですか、
うん、それはね、ぶっちゃけエンタの神様なんですよね。エンタの神様っていう番組はやっぱりすごくその若手がみんな出たかったし、これに出たらスターになれるっていう番組やったと思うんですけど、やっぱりもうその尺がすごく短くて、このすごい一瞬のようなイメージがあって、でそこの結局出れなかったんですけど、あのネタ見せというかね、で作家の方がついてくださって、どんどんネタをこう変えたりとかしながら、まあ1分のネタをこう、ああでもないこうでもないってやっていくっていう状況の中でもちょっとノイローゼ的になってきまして、
追い詰められて
った、ね、追い詰められてたし、やっぱりすごく虚しさみたいなのを感じて、そのでもこれでこんだけやってちょテレビ出れたとしても、まあ、すぐねそのまた変わっていくという、その中でやっぱり落語という、
まあ、消費される感じっていうことですかね。
なんていうかそのあったかみ もないような気が、そんな感覚があったんですね。そのお笑い その1分どんどん尺が短くなって、そこに何の 人間のキャラクターであるとかそんなのもないと、それに比べてなんか当時ちょくちょく寄席なんかに勉強に行った時に、そのあったかさっていうかね、なんか落語の持ってるこうあったかさであるとか、その、まあ、ストーリー、もともとお話を作るのが好きでしたんで、ストーリーの、素晴らしさみたいなのを感じるようになってきましたね。で、まあ、あの虎ノ門っていう番組は何回か出していただきましたけど、そこの第2回目の時のゲストがうちの師匠の鶴子だったんですね、すごくこの人は気が合いそうやなみたいなのは思って、ほんでうちの師匠を追っかけるようになりました、
ね、なるほどなるほど、やっぱり東京で活躍されてる大阪の有名な真打ちでメディアでも活躍している
そうですね。で、まあ、寄席なんかでね、うちの師匠を見て、で、ああ、その落語はやっぱすごいなと、やっぱり、自分に合うなっていうようなのを感じましてね。で、まあ、入門するんだったらこの人をやろうなとは、なんとなくは
解散もう徐々に思い出して
た。思い出しましたね。でもまあ、そんな知見を卒業してからも10年以上の歳月が経ってますんで、その落語っていうものに対してすごく遠いものっていうのは、
逆にお笑いの世界にいたせい
でたからね、感じてましたね。で、またでもその時はその知見の時感じてた修行って厳しいもんやなとか、なんとなくそういうのはあんまり感じなくなってて、
なるほどなるほど、
やっぱり枝太郎兄さんとかに聞いて、まあ、結構その楽そうに修行してたっていう
楽そうとかも楽しそう、
ね、楽しそうにね修行されてたっていうのがね、当時のだから新作派の人たちですよね、を感じたんで、あんまりそうか厳しいんやろなっていうのはなかったですね。でまあ当時嫁も子供結婚してましたんでね、でまあ嫁はまあ普通に働いてましたんで、まあまあいいかなと思いながら、
でも普通その結婚してて、まあ、
芸人をやってたとはいえ、また次は落語かって言われたら反対とかなかったですか？
反対はどうですかね、とこにはなかったですね、まあね、一応僕、まあ、当時もずっとアルバイトはしてましたんでね、で、まあ、続けれる限りは、まあ、アルバイト、まあ、貯金もまあしてましたし、で、特に反対はなかったですね、まあ、ただだからやっぱり34歳で入門しましたんで、でうちの師匠の場合は基本的に家の掃除とか、そういうのはあんまりなくて、
まあ、弟子修行
っていうのは一切なくて、基本的に寄席に、勤めなさいと。
なるほどなるほど、
だから浅草演芸ホールか新宿末廣亭かどっちか入って、はい、朝寄席に行って、でそこから昼席なら席が終わる4時半ぐらいまでやれば、もうそれでその1日の修行っていうのは終わりだと。そこでもまあお金は1000円ぐらいですけどもらえますし、先輩がご飯連れてってくれますしっていうので、まあ、例えば夜夜勤のバイトを最初はしてましたけど、それも終わってからできますしっていうことで、なんか、そんなにすごい大変っていう感じではなかったですね、
やっぱりすぐ馴染みました？落語には。
あ、落語にはそうですね、当時、まあ、落語に馴染むっていうか寄席が居場所なんやなっていう感じはありましたね。僕は大阪出身で東京 その落語界にはほとんど知識がなかったんで、笑点メンバー以外わからないっていう感じやったんで、まずそこからが大変やったんですけど、こんなにいるんやっていう江戸さんの師匠方だから、予選に入って、まあ、最初、ね、春風亭昇秀兄さんとかの同世の1ヶ月後輩なんで、
なるほど、
一緒にお茶を出したりとかってした仲間ですよね。少々栄太郎
小平八同期、
栄太郎さん小平八さんっていうのちょっと上やったんで、中さん教えてもらったって、その楽しそうでしょ、やっぱり
そんな、ね、まあ、そうですね、楽しそうですよね、
毎日楽屋に行ったら
厳しいというより楽しいって感じですよね。なんかね、メンバーを考えても
なんか行ったら毎日そのメンバーがおって、なんか年取ってから専門学校行ったみたいな、
まあ、同級生みたいな、クラスメイトみたいな、
そうですね、で終わってからみんなで遊びに行ったりとかして、だからほんま専門学校行ってる感じでしたね、で、まあ、師匠方にもまあ厳しく怒られたりもしましたけど、まあ、それもね、この年取ってるからみんなね、あんまり遠慮して怒らないっていうのも、
あとはその、まあ、爆裂級とか、芸人時代の厳しいことから考えたら、アトームな居場所があるみたいな感じだったんですよね、
まずやっぱり師匠方の名前と顔を一致させるないといけないという、はい、そういうとこから始めましたからね、はい、本当に江戸落語に対する知識っていうのがもうなかったですから、ほとんど見たりもしなかったですからね、はい、でも今なんかたまに大阪で落語をやりますと、随分その江戸っぽいなとは僕は言われます。
なるほどなるほど、
あっさりしてるというか、
やっぱり今どうしても江戸落語の系譜をついてる感じなんですかね、
って思いますね、本当にいろんなちょっとしたことが江戸っぽいってよく言われますね、だから知らず知らずのうちにその江戸の師匠方からいろいろ学んでばしてもらってたんやなっていうのは感じますね、
まあ、これで、大学出たところから、まあ、落語に入ったところまで第1回目を伝えたんですが、落語入って、まあ、新作を始めるところは第2回目に話すということで、1回目はこんなところで終了したいと思います、
ありがとうございました、
はい。